はい、では次は我々の好きな映画監督海外編を紹介していきたいと思います。
はい、
ではあゆみさんからいきましょうか。
はい、私の好きな映画監督は、
はい、
グザビエ・ドランです。
出た絶対出るやろなと思ってました。
あ、そうなんですね。
それはもう
予想してたんですか。
ちょっと迷いましたよね。
あ、迷ったんですか。
うん、
へえ。
でもやっぱドランだなと思いましたね。
うん、
なるほど。
グザビエ・ドラン監督はマコチンも大好きですよね。あ、
僕も好きですね。
うんうん、
そう、マコチンと一番最初にやった時に何の映画がおすすめって聞いたら、私はロランスって言われて、私その時ドランの映画見たことなくって。
あ、そっからですか。
そうなん
ですよ。教えてくれてありがとうございます。
へえ。
でもロランスがあの初公開ですからね。あの3作目ですけど、うん、日本で公開されたの初めてですから。
一番新しいのは、マミーですかね。
うん、うん、
ああ、そうかそうか、そうですね。
うん、はい、ドランは感覚に訴えてくる感じがすごくして、うん、それが好きなんですけど、まあ、あと絵とかがすごく綺麗だし、
うん、
あのセリフも好きだし、
うん、
音楽の使い方も好きだしっていう感じで
全部ですね。
もうい
やでもね、ほんま全部なんですよね、
うん、全部よね。なんかもう本当大好きなんです、グザビエ・ドラン、
うん、
なんか全てに気を使ってるというか、うん、
ドランの中でもやっぱり私はロランスが一番好きですね。
うん、
うん、はい。
でね、あのまだ公開されてない最新作が、あ、
そうそう、
カンヌのコンペティションでグランプリを、
はい、そうなんです、
取ってますんで。
オンリーエンドオブ公開はまだなんですか。
公開は多分来年とかじゃないですかね。
ピクチャーズデプトがでも配給権を確か取ってて、
うん、
いつもマイマザーとかマミーを配給してるとこですね。
ほうほうほう。
危な騒ぎとか、
うん
うん、なんでマリオン・コティアールとか、
うん、
レア・セドゥが、
うん、
あとギャスパー・ウリエルとかが出てるんですよ、
うんうん、
やばいですよね。レア・セドゥとか使うの反則じゃないですか。
どう、ね、反則の意味がわからない。
いい決まってるじゃないですか。ドランでなんか予告見ました。あれもうフランス語版なんだけど、予告が公開されて、レアセドゥのカットの美しさが変わらないですね。
レアセドゥが美しいっていう話でもありますよね。
はい、はい、そうそう、レアセドゥのあのヴィトンの広告とかめっちゃ好きなんですけど。
ああ、ね、神戸だとそごうに、
あ、そうそうそうそう、
ね、貼ってますよね。
ドラン自体もヴィトンの広告に、そう、なぜかドランはイケメンだから、そのビジュアルを使われることとかも多いんですよね。
ああ、まあそうですね。
うん。
うん、あんまりファンじゃない僕でも顔わかりますからね。
うん、監督の顔がわかるって結構珍しい。
あ、うん、まあ、 あの俳優でもあるしね。
あ、そうですね。
うん、
まあ、こっちもロランスが一番好きですか。
僕もロランスが好きです、
うん、いいですね。
でもね、今から追っていける監督でもありますし、
そう、まだ作品数が少ないから、
うん、
まだ今から追っていけるんで、興味ある人はぜひ、うん、ロランスが一番最初に見たらいいんじゃないかなって思いますね。
ああ、そうなんですか。
うん、
時系列じゃなくて、
うん、別に時系列じゃなくても一番いい作品から見ればいいと思う。
いい作品決めつけちゃいました
ね。いいなと思う。初期の3部作がやっぱ好きなんですよ、
うん、
若い時に撮ったって感じがして、
うん、
本当にその若さで撮ってる感じの映画だなっていう印象で、
うん
うん、
自身があのゲイで、
うん、
まあ、そういう自分のテーマを映画にしてる監督なんで、
うん、
そこのね、訴えてる来る気持ちが初期にはやっぱりすごい強いですよね。
なるほど。
私はロランスの冒頭でわーってこういろんな人が主人公 の、 そのトランスジェンダーのロランスを見るっていうシーンから始まるんですけど、
はい、
あそこがまた素晴らしくって、多分そのドラン自身の経験をもとにその見られてるっていう意識が強くって撮られたんじゃないかなって思いますね、
うん
うん
うん、あのシーンが、
うん、
これあゆみさんが言っとったんだっけな、
うん、
あのシングストリートで、
あ、そうそう、私です ね、
あ、そうかそうか、
うん、
すみません、あゆみさんの
どうぞ
言
う
たことをここで自分で披露するという 、う
ん、
ちょっと恥ずかしいやつですけど、
はい、
ね、
そうなんですよ。シングストリートの冒頭でも、
うん、
コナーが学校に登校した時に、
うんうんうん、
みんなから見られて、
この
横移動のカメラで映るじゃないですか、
うんうん、
ああいうのがすごいロランスもあって、
あっこうまたスローモーションにするんですよ、
うん、そうそうそう
そ
う、
それがまたね、 めちゃ彷彿とさせるというか、
うんうんうんうん、だから多分見られてるっていう意識を映像化したらああいう感じになるんだろうなとは、
ね、うまいなってなりますよね、うん、
すっごいあれロランス思い出しましたね、
うん、
はい、
もうこんな感じで
やばいですね、ちょっと語りすぎて次進めないんで
じゃあ、はい、お次はペップさんお願いしていいですか。
はい、ですね、まあ、皆さんね、メールくださった方もおっしゃられてましたけど、うん、まあまあ、そんなもん決められるかいっていう話になるわけですよ。
ですね。
で、まあ、日本版の話もしたじゃないですか、邦画編で、過去に配信しましたよね。うん、
はい、
その時と同じように、まあ、僕もちょっと、ハードルをね、ちょっと設定したんですよ。
はい、
まず、一つは、現在進行形の監督である、うん、これから新作が期待できる監督であるということが一つ。
はい、
それからもう一つは、さっきあゆみさんが言ってましたけど、作品数があまり多くない監督、うん、
今から、
ね、振り返りが楽である、
はい、
いうことで、振り返り楽っていうのは実は結構大事なことで、
うん、
さっきねミスターピンクさんがおっしゃられてましたけど、ウディアレンとかももう好きですよ、もちろん僕も好きですよ、
うん、
でも多作すぎるじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、年に1本ぐらいのペースで未だに
撮り、すごいですよね、
撮り続けてるし、
うん、
まあそういう話で言うとジョニー・トー監督なんかも
多いです、ね、
むちゃくちゃ多作なんで、
うん、
まあ好きは好きですよもちろん、
はい、
好きですけど、それを挙げるとじゃあ何を見んねんっていう話になった時に、うん、いやこれもええねんあれもええねんっていう話になるじゃないですか、
うん、
まあ、もうええわっていう話になるでしょ、うん、
はい、
だからそういう監督も一応除外しました。
なるほど、
というところで、はい、僕が今回、ご紹介したい監督はトーマス・アルフレッドソン監督でございます、
うん、知らないぞ。
スウェーデンの映画監督でですね、
はい、
今日本で見られる作品としては2本だけです。
はい、
はい、1本は、前もちょっとポッドキャスト内で話しましたけど、僕のエリ200歳の少女、
あ、なんか
からもう1本は裏切りのサーカス。
あ、裏切りのサーカス、
はい、で、ですね、僕のエリはですね、日本、2008年のスウェーデンの映画なんですね、
はい、
で、日本公開は2010年になってしまったんですけども、うん、ジャンルでいうとロマンスホラーとかサスペンスホラーなんていう、表現がされてますね、
うん、
1時間55分の作品でございまして、うん、これね、原作がヨン・アイビレ・リンドゥービストさんという方のモールスっていうのが原作なんですよ。
はい、
でそれで、原作者が実際にこの脚本も手掛けてるという作品なんですね、
はい、
で、裏切りのサーカスは2011年に、イギリス、フランス、ドイツの合作で撮られて、
うん、
日本公開は2012年だったんですけど、
うん、
まあ、スパイ映画ですね、
うん、
ジョン・ルカレという、まあ、あの作家さんがいらっしゃるんですが、その方の1974年の小説ティンカー・テイラー・ソルジャー・スパイの映画化であると、
はい、
ということで、今日はですね、うん、この裏切りのサークス、僕の襟も好きなんですけど、
はい、
僕の襟は前もポッドキャストで話したように、うん、すごく大事なところがぼかしが入ってるんです日本版は。だから、ソフトは僕は買ってません、
う
ん、はい、買うんやったらぼかしのない海外版が欲しいなと思ってるんで、
はい、
ソフトは買ってないので、今日持ってきたのは裏切りのサークスを持ってきたんですけど、
お
え、すごい、何これ、
でかいぞ、
ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ、
でかいぞ、でかいぞ、
ですね、こういう2つあるんですよ、はい、で1つはこっち日本版なんですね、はい、また後でサイトの方にアップ画像アップしますけど、はい、で、日本版はこういうブックレット形式になってて、
うんうん、
相関図とか、
はい、
あといろんな解説とかね、
これ相関図ないと見られないですよね、この映画難しすぎて私途中で寝て帰りました、
っていうね、まあ、こういう、はい、まあ、ピクチャーもあるんですけど、
はい、
まあ、これが日本版で、で僕もう一つ持ってきたのはこのでっかい方の、
これすごいですね、
これ海外版なんですよ、
本みたいなパッケージです、
めっちゃ場所取るじゃないですか、
そうめっちゃ場所取るんですけど、これを
めっちゃ好きじゃないですか、
開けますと、まず、
お
かっこいい、
これね、
これ
見てください、これ僕欲しくて買ったんですけど、
あ、これが
写真なんですよ、
はい、
出演者と原作者監督とかが載ってる写
真
で、横長のね、
うわ、看板マッチや、
そうないちいちかっこいいでしょこの写真、
看板バッチで借りたんや、じゃ
あ、そうそうそうそう、
うん、
いや、この作品のね、看板バッチすごいいい役なんですよ、
うん、いや、うん、一瞬見ましたけどね、寝ました、
最高ですよこれ、これね、あゆみさんの好きな要素しかないと思うんですよねこの作品ね、だからメガネ映画でもあるし、
そうですね、ゲリオートマン、
そうそう、 で、ここにね、あの、
あ、フィルムじゃない
ですか、フィルムが入ってるんですよ。
すごい、はい、
これはたまらないですね、ファンからしたら。
これ外国版めっちゃいいですね。
そうなんです。で、ペーパーバッグも、
なるほどなるほど、 その分厚さだったんです
ね。で、まだ中にございましてですね、これが、いや、封は開けてませんけど、トランプなんですよ。で、こっちがちょっとあのマイクガサガサしてると思いますけど、こっちが一応メモ帳みたいな感じで、こうティンカーテイラーソルジャーさんの本形式になってる、うん、これで終わりやと思うでしょ、
うん、
これで終わりでは実はないんです。
やばい、これすごい、
ペーパーさんが嬉しそう、
うん、隠し扉になってるんで、で引き出すと、
おー、
ディスクと、それからブルーレイと、
これ何枚や、
DVD、
あ、ブルーレイと DVD が一緒についてるパターン。
そうです、そうです。
これ完全に
ブルーレイで、これが DVD で、でこれがサントラなんですね。
あ、サントラもついてる、いいですね。
そうなんですよ。なので、
まあ、めっちゃいい、これすごい、
ね、こういうね、海外版、あの僕の友達が、うん、買ってたのを見て、おいええやんそれと思って、うん、僕も真似して買いました、
うん、いいですね、好きな監督だった。
いや、そんなに高くなかったですよ。
そうです、
多分ね、6,000〜7,000円、日本円で 6,000円ぐらいやったんちゃう。
でもこのボリュームやったら全然、
うんうん、本もついてるし、いいですね。
そうなんです。まあもちろんあの全部英語ですけどね。
なんかおしゃれだなというか、外国のやつは。
そうなんですよね。だから読むも結構大変なんですけど、まあ記念にね、
うん、
まあ一番いいのはやっぱこの写真やと思うんで、
ですね、
これをあのまた写真の方でね、あのサイトの方に載せたいと思いますんで、はい、ぜひまあ見ていただけたらと思います。撮影が実は2つともホイテバンホイテマが撮ってるんですね。ホイテバンホイテマって何撮った人かというと、あのハー世界に一つの体とか、インターステラーとか、007スペクターなんかを撮った
。めっちゃいいじゃないですか。
そうなんですよ。であのどっちの作品もこれね、あの僕ちょっと今日収録の前に両方ともまあ見直そうかなと思ったんですよ、はい、で見直すついでにあのいろいろ、まあ、今日のね、あの喋らなあかんことを書こうかなとか思ったんですけど、はい、あの無理やなと思いました。もう見入ってしまうんで、どっちも。
もうそういう意味でですか。
撮影がやっぱり
もう
すごい素晴らしいんですよ。
はい、
だからもうやっぱり 見出すと見逃したくないなと思ってしまうんですね。特に裏切りのサーカスはすごい複雑な話なんで、見出すとやっぱりあ、こんなシーンもあんねん、あんなシーンもあんなんだ、おーこれ書かれへんやんかっていう感じになってしまって、うん、結局あのまだ見るのはもう後回しにしたんですけど、うん、まあそれぐらい素晴らしい。特にあの僕の襟なんかはスウェーデンのこのサムザムシーシーンがたくさん出てくるんですよ、うん、雪のシーンとか、うん、口から出る雪の白さであったりとか、うん、
はい、
であといろんなあの、まあ、ネタバレになるんで詳しくは言わないですけど、まあ、いろいろショッキングなシーンがいろいろ出てくるんですよ、
うん、
そういったところの色であったりとか、
うん、
そういったところもすごいあの美しい作品なんですね、
うん、
で裏切りのサーカスはもちろんスパイ映画なんで、うん、いろんなシーンがあるんですけど、まあ、そういったところの撮り方であったりとか、
はい、
その色の暗さであったりとか、
うん、
もう本当に美しいっていうのはまあこのことやなと思うぐらい、
うん、
あの素晴らしい作品なんで、まあもしね未見の方がいらっしゃったらぜひどっちも見ていただけたらなと思いますね、
うん、
はい、ということで、まだ2作品しか日本では見られない。そうですね。それよりもね、過去の作品もあるんですけど、
はい、
日本ではソフト化もされてないですし、
はい、
ちょっと見るのはちょっと大変なんで、
はい、
この日本だけでもぜひということで、
はい、
はい、トーマス・アルフレッドソン監督を僕はお勧めします。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあマコチンお願いいたします。
はい、
マコチン気になりますね。
僕はですね、サイ・ミン・リャン監督です。
出た
ー。そういうの出たですか。
いやいや、あのポッドキャストでは多分話はしてないと思う、うん、
あ、してないですか。ああ、よかった、それやった。
まあ、あの好きやというのは僕らはね個人的に知ってるので、う
んうん、はいはい
はいはい、ああなるほどね、
うん、
ドランじゃなかったらそっちですね。
ドランって
言ってた。分かりやすい人やな俺は。
いやもうめちゃくちゃ好きやっていうのが知ってるんでね、
うん、
そうですね、好きなんすよ、
うん、
好きなんすよって。
まあでもサイ・ミン・リャンを知ったのは意外と最近の話で、
はい、
2014年に公開されてたピクニックという映画を、
うん、
見て衝撃を受けまして、
はい、まあ、衝撃ですよねあの作品は。こいろんな意味で衝撃ですよねあれはね。
そうですね、はい、ってなって、
うん、
ブルーレイボックスを買います、
うん、
で初期の作品を見て、
あれボックスは全部入ってるんですか。
ボックスね、入ってないですね。
あ、全部入ってない、
初期の3作品と、
うん、
ピクニックの4作品セットなんですけど、
なるほど、
もう他の作品のねブルーレイもぜひぜひ出してほしいなっていう、
ね、ああまだ出てないんです、
ね、はい、ここで強く言うときたいんですけどね、うん、でまあそれに飽き足らずフィルメックス映画祭
はい、
東京でやってるので、はい、うん、ザイミンランの旧作上映があったんですよ。
いつのフィルメ
ックス？一昨年ですかね、うん、一昨年、いや、去年やな、
去年
ありまして、はい、まあ、それにも行ってきました。
あ、行ったんですね、
はい、
めっちゃ好きじゃないですか
で、割と、まあ、作品数少なくて10作品あるんですけど、うん、そのうちの8本は、見ているという状況でございます。
あと2本はどうしても見れないんですか？
はね、一応 DVD とか出てるんですけど、うん、スクリーンで見たいっていうのがあるので、うん、それを
避けてるんですね。
か、まあ最低でもブルーレイみたいな、
うん、ああ、なるほど
一応待ってるんですけど、
なるほど、まあでも DVD だけでもちょっと先押さえといた方がいいのはいいと思います。
いやでも分かる、
どうなんですかね、
スクリーンって最初に見たいっていうのはすっごい分かる。
いや分かるけど、でも、ね、廃盤になる可能性っていうのが否定できないんで、
ね、そうなんですよ。で Amazon とかで見ても結構値段が釣り上がってて、
うん、そうでしょ、そうでしょ。僕そのブルーレイボックスを買おうかどうしようかってね相談された時に、はい、それ絶対買おうとかなあかんっていう話をしたそれはそうなることがもう目に見えてる類の監督さんやからなんです。
いやけどこれで高い値段で買うて、
うん、
ブルーレイ出た時の、
まあもちろんね、
あ、それめっちゃ悔しいやつ、
ね、うん、今何本ぐらいしてるんですかその日本
は。今でも DVD のやつで一作品なんですけど、うん、6,000〜7,000円。
あ、結構いってますね。
ね、うん、いますよね、うん、
まあ
いや、この ね初期の3つのブルーレイが出たんでこの流れで出してくれるだろうとは、そんな、
いや、どうかな、
あ、行きたい。
もうでも出てから1年ぐらい経つでしょ。
そうですね。
ね、
次新作がやるタイミングとかで出たりとかせんへんのかな。
そう、今ちょっと新作というワードが出ましたけど、
はい、
実はこの監督も引退を発表していて。
あ、そうなんですね。
ピクニックが引退作だったんですよ。
そうですね。
ガーンですね。
で、まあ、その理由が商業主義の映画業界に嫌気がさしてっていう、
うん、
まあ、かっこいい
簡単に言うとそういうことなんですけど、
うん、
まあ、引退しちゃってると、
うん、
で、まあ、その気持ちがピクニックという作品にはすごい出てまして、
まあ出てますね。
どういうことかというと、
うん、
もう物語がもうないんですよ、
うん、
っていうのと、あと、まあ、一つ大きな特徴は長回しがありますよね、うん、
めっちゃありますね。
めちゃくちゃ長い、そん
でめちゃくちゃ長い、もういつ終わんねんっていうぐらい長いですよね
あれはほんまにもう耐えれるかどうかの勝負みたいな感じにもなってくるんですけど、
う
ん、
なります。
まあ長回しというと撮影をねずっとこう、
うん、
ストップさせないでこう撮り続けてる方法ですけど、
うん、
まあ、その中でも物語が全然進まないですよね。
進まない、
はい、
うん、
まあ、例えば、まあ、主人公の A さんが泣きましたっていう、まあ、説明が必要な脚本の時に、まあ、数秒で済ませれるようなことではない、うん、済ませれることじゃないですか、
まあ、泣いてるシーンを抑えれば ね、
うん、
けどサイミンにはそれに何分もかけると、うん、
かけますね。
まあ、愛情万歳っていう2作品目の作品で、はい、まあ、泣いてる、まあ、ヒロインがいるシーンがあるんですけど、それもやはり何分間もずっと撮るんで、これいつ終わんのみたいな、もう不安になってくるような
ですよね、
はい、感じなんですよね、うん、そういう特徴があります、
はい、
で面白い話が、
はい、
ベネチア映画祭ってあるじゃないですか、
はい、
で、ラクビーという作品を上映した時に、
はい、
まあ、劇中で、まあ、映画館が舞台の作品なんですけど、はい、映画館の客席をこうずっと撮った不動のショットが5分間、何にも銀何にも動かないシーンがあるんですけど、
すご
い、まあ、それをあのお客さんたちが何かの間違いじゃないから、うん、みたいな感じでざわざ
わ、うん、
ざわざわしだしたというハプニングが未だにそのベネチア映画祭で語り継がれているという、逸話もございます。
まあそんなことしたら誰でもざわつくわって話ですけどね。
あとですね、
はい、
でもそういう長回しやのに、うん、なぜか引きつけられるんですよ。
うん、
それはなんでなんかなって考えた時に、
うん、
やっぱり絵画的に美しいっていうのがね、あるんですよね。
あ、まあまあそうですね。
サイミンリャンは完全にあの画家タイプで、
うん、
もうその絵を見ただけですごい伝わってくるものがあるというか、すごい抽象的な感じにはなってしまうんですけど、すごい心地いいんですよ。だから何も起きてなくても心地よく見ていられるという。でそこにまあ物語的には寂しい感情とか、まあその中にちょっとしたユーモアとかが流れてるんですけど、それがねなんかちょっと心象風景のように見えてくるというか、すごいなんかまあ個人的に合ってるんですよね。そのザミンランが描く風景と自分のなんか心が、
う
ん、なんでなんかすごいまああんな長回しやけど見ていられるんかなみたいなことをまあふと思っておりました。
なるほど、
はい。あともう一つ特徴として挙げたいのがすごい過激なんですよね。
うん、
過激描写がすごくて、スイカという作品がありまして、こちらは、AV 男優を主人公にした映画なんですけど、まあ、そのペニスを
そこいいよと余計やらしく聞こえるんで、もうさらっとさらっといかないと。
これは初めてピーみたいな。
いやいやいや、全然ピーじゃないですよ。
全然
さらっと言ってください。
何のためやねんっていう。
何が言いたいかなと思ってすごい待ちましたから、ね。
ポッドキャスターそういうの大丈夫なんですか。
もちろ
ん大丈夫ですか。
うん、あの放送コードっていうのはあれ自粛ですからね。
あ、そうか。
別に法律で決まってるわけじゃないので、はいはい、しかもあのペニスなんて別に何のあれもないですから、
うん
うん、やらしい話でも何でもないので。
すいません、はい、でもやらしいように言うてしまった、ね、感じでしたね。の付近をこう近距離で写したりとか、もうめっちゃ近いですよ。
カメラでもあるでしょ、日本やからぼかし入るでしょ。
まあそれは写してないんで、
物自体は写してないけど、その近所を写してる、その
近所をもう何センチかぐらいの距離で写したりだとか、あと川という作品で、まあちょっといろいろ端折りますけど、父と息子がまあ、あることがきっかけで、裸で抱き合ってたみたいな、
こう父と息子が、
はいはいはい、まあ、異常事態のシーンがあるんですけど、まあ、そういう過激なことをこうちょいちょいしたがるような、監督でして、はい、そういうところも見どころかな。スイカであのミュージカルシーンがあって、あのヤン・クイメイっていう、
はい、
あの台湾の結構な女優さんが、
はい、
おっぱいに、あの赤コーンをこうつけて、
赤コーンってあの工事現場の
そうですね、
はいはい、
パイロンって呼ばれてる、ね、
はいはいはい、
やつをつけて、
はい、
で、トイレのあれ何でしたっけ、詰まるの、
はいはい、
ポコンポコン
ってポコンポコンポコン、あれあれを持って、
はい、
ミュージカルシーンで踊るっていうのがあるんですけど、そんな言
う
てたらめちゃくちゃでしょ、うん、
まあね、言葉で説明したらめちゃくちゃな話、ね、
めちゃくちゃなことをしようんですよ。
感覚で撮ってるのかな、うん、
まあ、そういうのも、まあ、基本的には寂しい映画なんですけど、うん、
はい、
時折そういう変に明るいシーンとかが出てきたりして、
う
ん、まあ、ちょっとねなんか面白いんですよね。
なるほど。
マコチンは絵が綺麗な監督が好きっていう、
そうですね、
監督とか映画が好きっていうイメージですね、うん、結構
やっぱり好きな監督をねこう考えてると、やっぱ点と点が線で結ばれるね、うん、ところがあって、
うん、
そうですね、
うん、
めっちゃ絵で見てるところはね、
うん、
自分でも自覚してます、
はい、
うん、ってな感じで、
はい
はい、ザイミンランぜひ見てください。
はい、
はい、
サイミンリャンはでもレンタルはなかなか難しい、
ね、ちょいちょいありますよ、
ね、あるんです
か、はい、
でもちょいちょいですね、
映画館で見たいな、でもそういう長回しとかのは、
そうですね、
まあでも大変ですよ、映画館で見るのは見るのでね。
あのペップさんが見た、ペップさんピクニックだけですよね、
はい、
ピクニックが一番やばいというか、その長回しに関しては
やばいですよね、
なんかやっぱりそういう 長回しの特徴をあの深めていった感があって、
まあ最後ですからね、
うん、あそっか、
だから逆に言えば初期に行くと結構カット割りとかが短かったりするんですよ、デビュー作とかは。まあ実は2作目から結構長いですけど
いけると思ったよな、そうですね、2作目で
まあ見るのであれば初期のやつをまずはおすすめします。
はい、
では次回のテーマなんですけど、
はい、
次回のテーマ発表したいと思います、
はい、
次回のトークテーマは、うん、映画の中の理想の男性ということで募集したいと思います。お、はい、
これは、男性も男性を選ぶ、
そうですね、
女性も男性を選ぶ、
女性も男性、だから、うん、映画の中で一番モテ男じゃないですけど、
めっちゃ迷うじゃない、俳優で選んじゃいそうですよね、
俳優じゃなくて
キャラクター、ね、あのキャラクターを重視してください、
キャラクターね、
そっか、
その作品のキャラクターで誰が一番かっていうこと、
そうですね、
でもどうしても俳優もちょっと入ってしまいそうですよね、
いやダメですいやちょっとこれでね、ガチで勉強したろうかと思ってますよ
勉強、
勉強です、
どういう勉強ですか、
その理想の男性の
こういう、はい、あのみんなの理想の男性を聞いて、
はい、サンプリングして
自分に消化しようと、
はい、してます。
でもそれって人によって価値観が違うからさ、まあ鵜呑みにしちゃダメですよね。
いや鵜呑みにしようっていう話を今してるところで、
いやでもこう、
もうすぐそこからダメ出しが。
でも優しいとか優しい人が好きとか言うじゃないですか、うんうん、でもそれって、まあまあ、結構具体性に欠けてて、
あ、そうか、確かに映画だったら具体的にね、うん、言うもんね、
そうですね、確かにこのシーンのこういうところがあるからこの人が好きだとか
っていうのが出てくると思うんですよ。
でも意外に難しいですね、パッて今思い浮かばない、
いや難しいですよ、うん、この次もね、
そうですね、うん、難しいけど、
ね、多分
ちょっとね、あの面白がってくれたら、
そうですね、
嬉しいです、
うん、まあ、ぜひ、うん、あの好きな作品のねシーンを思い出したりしながら、
はい、
まあ、時には見直したりもしながら、
うん、はいはい、
あの皆さんちょっとご苦労をお手数おかけしますけども、
そうですね、まだちょっと、
はい、頑張ってメールをいただけたらなと思います、
ね、うん、はい、はい、
映画の楽しみ方は自由だではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージではシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし SNS からでも構いません、皆様のメッセージをお待ちしております。
以上、映画の楽しみ方は自由だでした。